インターネットラジオウィキャンガンプロに学ぼう。この番組は東海ガンプロフェッショナル養成基盤推進プラン、通称東海ガンプロとのコラボで、ガンサバイバーが知っておきたいガンの正しい知識や最新の話題などをお送りします。ガンのピアサポート活動に取り組む NPO 法人ミネットの花井美希です。ガンプロに学ぼう、今回は遺伝性腫瘍をテーマに、名古屋市立大学病院産婦人科の西川隆太郎先生にお話を伺います。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は生徒が3人参加しています。胃がんのサバイバーでピアサポーターの遠田則正さん、よろしくお願いします。乳がんのサバイバーで若年性がんサバイバーの会熊の間を主催する加藤夏さん、通称なっちゃんです。そして乳がんサバイバーで NPO 法人ミーネット事務局の浅井雅子さんです。浅井さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
そしてこのガンプロに学ぼうの企画コーディネートをご担当いただいてます、名古屋市立大学病院化学療法部部長の小松博一先生にもご参加を願っています。小松先生いつもありがとうございます。
よろしくお願いします。
は
い、
じゃあ今日のテーマは遺伝性腫瘍ということで、西川先生にお話を伺っていきます。
はい、
先生、この遺伝性腫瘍というのはがん患者そして家族というのは無関心ではいられないんですけれども、これまでさまざまな情報が錯綜していたという感じがあります。先生、そもそもこの遺伝性腫瘍とはというところから教えていただきたいと思います。
はい、遺伝性腫瘍というと、腫瘍というのもがんだったり良性腫瘍だったりいろいろあるんですけれども、一番影響が大きいのは、がんだと思います。その中で、がんは今日本で2人に1人がなるとも言われてますけれども、体質としてですね、生まれた時からの遺伝子の影響によってがんになりやすい体質を持っている方が見えるということなんですね。で、そのがんそのものを、遺伝するわけではもちろんございません。
はい、
そのがんになりやすい体質を遺伝することで、それが大人になる、大人になったその後でそのがんの発症につながるというものなんですね。それが遺伝性腫瘍というものの考え方だと思います。
がんそのものが遺伝するわけではなく、がんになりやすいというか、そういう体質を遺伝するという考え方ですね。
そこは誤解されやすいところかもしれませんね。
はい、が
ん細胞そのものが遺伝するわけではないということは伝えておきたいことだと思います。
はい、わかりました。じゃあそういうふうにがんを発症していくこの疾患の原因みたいなところですけれども、
はい、そもそも疾患、病気の原因って言いますと、本当に大きく2つに分けると、環境要因と遺伝的要因という、その2つに分けれるかと思うんですね。つまり、例を述べますと、例えば交通事故なんかは、外的要因ですよね。車がぶつかったとか、そういったことでその起こる、怪我だったりとか、そういう疾患は、外からの環境要因がほぼ100% を占めているようなものではありますし、それ以外にはその糖尿病や高血圧などその生活習慣もしくは、やはりそこにはその体質、親のから受け継いだ遺伝的要因というもの両方が複雑に絡み合って発症するような疾患もあるわけです。でそれが どちらに比重が大きいかというような、考え方なんですけれども、今回のテーマになっている遺伝性腫瘍というのは、環境要因、遺伝要因の中では、遺伝的要因というものが大きな比重を占めるという、ものになってきます。
なるほど、そういうことですね。じゃあ、がんにかかわらず、いろんな病気にこういう仕組みが考えられるということですよね。それではですね、先生、この遺伝性腫瘍と、それからよく言われるがん家系、私たちがんサバイバーや、ケアギバー、がんの患者の家族ですね、少なからずこのがん家系という誤解の中でいろんな思いを抱いてきたんですけれども、遺伝性腫瘍とがん家系の違いというのはどういうふうに考えれば。
そうですね、一部オーバーラップしている部分はあるかもしれませんけれども、 例えばよく患者さんが周りに私の血縁にはがんが多いと、考えてみれば、2人に1人と考えればそれなりにその方の家族にはがんの方は見えるんですが、よくよくその種類を見てみると、同じようながんにかかっている方だったりとか、我々が認識するその臓器、特徴的な臓器に限ってがんが多発しているような方というのが見えます。そういう方に関しては、遺伝的要因が大きく関わっている可能性があるようにも見えるんですけれども、必ずしもそれだけで分かるものではないというのが難しいところです。ただ、例えばですね、そのがんの原因ということを考えた時に、例えばその婦人科がんで言えば子宮頸がんだったりとか、あとはその他のがんで言えば胃がん、肺がんなどが、あったりしますけれども、例えば子宮頸がんは多くの場合がウイルスの感染が、大元になっているということが分かっていたり、胃がんだとピロリ菌が原因のことがあったりとかっていうふうに、先ほど申し上げたようなその環境要因ですよね。外からの影響による原因というものが関わってがんになる方というような方も結構見えるわけですよね。ですから、例えばその家族の中にいろんな種類のがんが、肺がん、脳腫瘍、肝臓がん、子宮頸がんだったりとか、いろんながんの人がいたとしても、必ずしもその、生まれ持った体質のためであるとは説明しづらいという点があります。
先生にいただいたこの資料の中には、遺伝性腫瘍症候群として単一遺伝子の異常、それから病的な遺伝子の変異を親から子へと受け継ぐ、そして若年性の発症とありますね。この若年性の発症ということが特徴的なんでしょうか？
そうですね。若年性の発症をするということではないんですが、若くしてがんになる方の中に、やっぱりその遺伝的な要因が関わっている方が比較的多いというふうに考えられるというふうに思っていただいたらと思います。
そうですか。
すべての方がというわけではないですし、若くしてがんにならなかったから遺伝が関係ないということも言えないということなんですね。ただ、特徴としてそういうことが挙げられるというのは、比較的そういう方が多いという、ことが言われているからということですね。
わかりました。じゃあ、このですね、関連がんに集中する特定のがんが多く発生、何度もがんに罹患した人がいると、これもさっき少し触れていただきましたが、もう少し教えていただくと。
例えばですね、先ほど申し上げたように、その環境要因だったりとか遺伝があまり関係ないがんの場合は、その家系図だったりとか、家族歴を見てみると、その様々な臓器のがんにかかってみる方が、見える、男女問わず年齢問わずですね、ということがあるかもしれませんが、これが例えばその遺伝性腫瘍、今回、僕がお話しする予定でもあるその遺伝性乳がん、卵巣がん症候群といった、一つの症候群を例に挙げれば、その症候群の、家系の方は乳がん、卵巣がん、膵臓がん、前立腺がんという、この4つの臓器に絞られて、がんのリスクが高くなるわけですね。ですから、家系図を書いてみてみると、特徴的な方は、その家族血縁の方の中にその4つのがんにかかっている方が多く見られるというような特徴があったりします。また、その症候群の方の中には、卵巣がんと乳がんを両方かかって見える方もおられますし、乳がんに関しても反対側に再発を繰り返していたりとか、再発ではなくても、右にできたがんの治療後に左にも原発で、また別で乳がんができてしまうような方がいたりというようなことは言われているんですね。それが、遺伝性乳がん、卵巣がん症候群の特徴でもあり、それはその遺伝性腫瘍の方の特徴にもつながるものではあると思います。
わかりました。じゃあ、そこのこの資料の 遺伝性腫瘍症候群ということについては教えていただきました。でここにいわゆるがん家系ということでいくつか先生挙げていただいてますけれども、単因子プラス環境要因、まあ、これは先ほどもありましたね、ピロリ菌、食塩の過剰摂取、喫煙と、そして発症年齢は様々、がん種も様々、それから体細胞、体の細胞の変異とありますね。でこういうふうにこう対照的に考えていくと、あ、違うんだなということが分かるような気がするんですが、
そうですね。ただまあその、あの眼科系、いわゆる眼科系でその遺伝が関係ないと思われた方の中にも、はい、まあ、今は分かってないだけで今後明らかになるような、あの共通した遺伝的な原因があることもあるので、はい、まあ、そのクリアに分けられるものではないということも一つ申し添えておきたいことではあります。
クリアに分けられるものではないと、はい、
難しいところですけれども、
ね、分かりました、はい、じゃあここまでのお話ですと、まあ、がんの一部は遺伝するんだという理解でよろしいでしょうか。
そうですね、はい、まあ、全てのがんがその遺伝するというものではないですし、まあ、分かってないだけでかなりのがんが遺伝するというものでもなさそうだと、
はい、
まあ、アスコというそのアメリカのがん学会がですね、がん治療学会が、まあ、出した声明というかですね、によればその、まあ、大体おおよそですけれども、がんの5から10%は遺伝的な要因もしくはそういうまあ体質によるものではないかということが言われているので、まあ、大まかに大体1割ぐらいの人は遺伝が関係しているんじゃないかなというふうに考えられるということですね。
よくあの家族にがん患者が出ますと、うん、やっぱりこうみんな気をつけなきゃとか、うん、それからまた周囲がそこはがん家系だからみたいな、けれども今おっしゃった全てのがんの 5% から10% というとそんなに爆発的には多くないという感じですよね。まさに一部。
そうですね、はい、まあ、あの裏を返せば9割の人は関係ないかもということにはなるわけですね。
わかりました。基本の木の字を教えていただいたんですがどうでしょうか、加藤さん、遠田さん、ここまでで何かご質問ありませんか。あ、はい、遠田さんの手が上がりましたので、じゃあ遠田さん、はい、
遺伝性の腫瘍が疑われるとき、あの身近の家族への影響がすごい心配になるんですね。で特にあの自分の子どもへの影響となるとですね、本当にまあ心配になってくると思うんです。でこんな影響っていうのはどんな確率でその出るものなのか、でもう一つは、そういう事実が分かったときにどんなタイミングでどう話すか、まあ、親としてはすごく深刻な話かなと思うので、そのあたりちょっと教えていただければなと思います。
はい、そうですね、お子さんもしくはご家族への対応ということですけれども、まずご自身が遺伝性腫瘍であると確定診断された場合ですね、つまり、それはあのご自身の遺伝子に変異という変化が見つかった場合なんですけれども、遺伝性腫瘍のほぼすべほとんどですねは上染色体優性遺伝、上染色体優性遺伝という遺伝形式をとります。つまり、簡単に申しますと、親御さんのどちらかですね、男女問わずです、どちらかがその遺伝子変異がある、つまりそのがんになりやすい体質を持っている場合には、そのお子さんにその体質が遺伝する確率というのは各お子さんに対して2分の1になります。つまり親のどちらかがその体質を遺伝するかということで、変わってくるので、まあ、純粋に2分の1と考えていただければいいかと思います。でそのよく覚醒遺伝するんじゃないかとかね、あの質問でもよくあるんですが、その場合に関しては、ご本人が親からその体質を遺伝した場合はそのお子さんにも遺伝する可能性はあると。裏を返せばその体質を親から遺伝していないと分かったらそこの体質っていうのは例えばおじいちゃんからお孫さんに 間のね、間を介さずにいきなりお孫さんに遺伝するということはない、うん、ということなんですね、はい、あと、もう一つの質問ですけれども、事実が分かったとき、その遺伝性腫瘍ですというふうに言われたときに、すぐにご家族にお話しすべきかどうかということに関しては、うん、本当にケースバイケースではあります、はい、うん、ただ我々はその我々というのは僕らそのカウンセリングだったりとか相談を受ける側ですね、うん、はそういった遺伝情報を、知ってそれに対する対策ができるような疾患の場合は、その対策が立てれるというメリットがあるので、ご家族だったりとか関係のある方にも、うん、お話しした方がいいんじゃないでしょうかという勧めることがあります。
なるほど、はい、
ただそれがそのすごく小さなお子さんであったりとか、うん、生まれる前の、うん、ご夫婦であったりとかした場合に、じゃあ子供にはどうしようっていうのは、今この医療っていうのは日進月歩で、特にこの数年はどんどんどんどん遺伝子の分野では医療革新が進んでいる状況なので、本当にそのお子さんが10年後の状況が現在の状況と同じかどうかさえわからないんですよね。ですから、うん、今この時点でああだこうだというふうにお子さんに、うん、話すことが必ずしも得策ではないと思っています。ですから、あとはまあ遺伝性腫瘍の多くはですね、まあ、小児期から発症するものもありますけれども、多くは成人以降で発症することが多いので、うん、まあ、ご自身お子さんがその判断がご自身でできるような年齢になった時に改めて話すというのも、悪くないのではないか、もちろん選択肢にはなりますよということはお伝えしています、
うん、ありがとうございます。
よろしいですか、はい、遠田さん、
はい、ありがとうございます、はい、まあ
遺伝性のがんであるということが分かったときには、例えば対策が立てられるので、はいはい、やはり伝えた方がいいんだろ
う、ね、
対策が立てられるものもあるということですね、はい、
今のところ対策が難しいものもある、はい、ということはあります、うん、
でまあ、伝える時の伝えられる側の状況、はいはい、年齢であるとか、
うん、 そうですね、
そういうことをこう考慮していかないといけないということですよね、うん、はい、なんかもう一つお聞きしたいこと、
は
い、
そうですね、
現実的な話だ、
ちょっとお医者さんに聞くのもなんなんですけど、やっぱり今こう保険に加入できるできないってすごい微妙な線がありますよね、うん、これ、はい、遺伝子検査やってそういうのが出てきた時に、それが直接その保険加入できるできないってものすごい不安なんですね、このあたり、うん、このあたりちょっと教えていただければなと思うんですが、
はい、まあ、医療的な話ではないとお思いでしょうが、はいはい、カウンセリングの場ではこういった実際の生活だったりとか、うん、はい、うん、こう医療に対する不安に関しての、問題に関しても話し合うことが多いんです、うん、ですからこういった保険加入の問題っていうのは非常に大きな問題ですし、うん、ご本人やご家族からもほぼ必ず聞かれます。聞かれなければこちらからお話しすることもあります。
あ、そうですか、はいはい、
実際にはですね、まあ、アメリカ合衆国ですねにおいては、例えばまあ遺伝子変異とか遺伝性疾患、そういう遺伝による差別は禁ずるという法律ができているんですね。日本はそういった意味で、立ち遅れている部分がありまして、そういった法整備はまだされていないと今認識しています、僕はね、うん、そういう動きはあるかもしれませんけども、はい、なので、そのじゃあ例えば保険加入にこの遺伝情報をもってして加入できないとか、そういった明確な、決まりもないわけですよね、うん、ただまあ将来的なことを考えたときに、まあ、かなり現実的な可能性を考えると、うん、加入はできても、うん、支払いの段階で拒否をされるとか、つまりそういったがんになりやすい体質があるのを分かっていたのに、うん、保険に入ったということを、入るときにそれを伝えなかったというようなことで未払いが生じるというようなことは可能性としては今後起こり得ると思います、
うん、じゃあ先生、今のところはこのがんが遺伝性のものだということが分かったとしても、保険の加入には制約は受けないと けれども、将来はそういうことで制約を受ける可能性もあるかもしれないということですよね。
そうですね、現状ではまあそのように言えるかなと思います。
わかりました、ありがとうございます。じゃあですね、先ほど先生からのお話にもあったんですけれども、例えばですね、この遺伝性腫瘍の代表的なもの、乳がんとか卵巣がんとかいくつか出ていましたけれども、その代表的なものについてもう一度教えていただいていいでしょうか。
はい、遺伝性腫瘍と申しましても、まあ、様々なものがあります。まあ、私はまあ婦人科がんが専門ではあるので、まあ、婦人科寄りの話にはなってしまいますが、はい、例えば、先ほども申し上げましたが、遺伝性乳がん卵巣がん症候群というものがあります。とあるハリウッド女優の方がですね、カミングアウトして有名になった、疾患ですけれども、疾患というか症候群は、乳がん卵巣がん前立腺がん膵臓がんの、リスクが高くなると言われています。その遺伝子も BRCA1、BRCA2 という遺伝子であるということも分かっております。他には、リンチ症候群という、まあ、もう聞き慣れない名前の症候群がありますが、これに関しては、大腸がん、子宮体がん、卵巣がん、尿路系のがん、まあ、小腸のがんといったように、幅広い、範囲でのがんのリスクが高まることが報告されていますし、その遺伝子も分かっていると。その他にはカウデン病、リーフラウメニー症候群、ポイツエーガース症候群、といったようにですね、まあ本当に多岐にわたる、その遺伝性腫瘍症候群というのはあるわけですね。
じゃあ今先生がおっしゃった、まあ、代表的なものとされたがん種、がんの種類の方は、そういうこともちょっと知っておいて心に留めておいた方がいいですよね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございました。今日は遺伝性腫瘍について、その基本的なところ、名古屋市立大学病院産婦人科の西川隆太郎先生に教えていただきました。次回は婦人科がんと遺伝性腫瘍、そしてそのリスク低減手術とはというところを、名古屋市立大学病院の取り組みも含めてご紹介いただくことになっています。西川先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。